おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ごめんね、ちょっとメモ用紙が見つかったんでフォローだけしておきます。
はい、
ここにもまた近江の匂いがツンとしますが、静岡県出身の豊田佐吉、この人を見出して、このスポンサーになったのは小玉一蔵という方で、
はい、
この人が綿の織物で、この小玉さんはというと近江の人です。ここにもまた近江ですよね。で、この小玉一蔵さんの弟の李三郎さんと佐吉さんの娘の愛子さん、これが一緒になりまして、豊田李三郎さんね。で、この方が、トヨタ自動車の社長さんになるという。こう、本当系譜ってのはすごいもんですね。あとは。1860年ですけどもね、日本が欧米と修好通商条約を結んで輸出を開始するんですけど、
はい、
港を絞って出そうということって横浜が選ばれます。で、集中輸出で、この時はやっぱり絹糸ですね、絹から銅、石炭、昆布、これが日本の輸出品目のベスト5だそうです。で、俺ね、こっからが本当不思議なんだけどね、68年には電信。すごいですよね。明治維新の翌年にはもう電信設備を。
うん、
それで、73年には明治維新から、5、6年後には鉄道を走らせてるんですよね。絹糸は輸出の7割を占めたというね。それから明治5年ですね。明治維新から、わずか4年か5年で、寛永富岡製糸工場。で、これ、渋沢栄一さんが開業してるんですね。で、この時にね、すごいなと思うんですけど、水力発電を開始してるんですよ。
うん、
ついこの間までね、チャンバラやってた国がね、7年か8年でもう水力発電を始めてるんですよね。なんかね、そういうのがね、俺なんかすっごい不思議で、つまり私たちはこう歴史をある線で考えるけど、なんかね、もう明治維新の前にね、とっくに満ち潮の潮流があって、もう誰かがこうしようっていうような事前の事業がスタートしてたんじゃないかっていう。で、教科書に書いていない人たちが実はものすごい大きい勢いで潮流を作ったんじゃないかっていう気がするんですよ。
はい、
その人たちは一行も名前が載ってないんですよ。
うん、
だけど実はその人たちが一番大きい歴史のうねりを作ったような気がして、なんかこう仕方がないんですよね。
はい、
だから絹とそれから綿っていうのは、繊維産業っていうのはやっぱり日本を近代化に導いた巨大な産業であった。
うん、
綿と絹をね、そのやっぱり産業に寄せる思いっていうのが、やっぱり日本の凄み。今、篤姫って NHK でやってて、あれは政治の動きばっかりやってますけど、やっぱり商売人がいるんですね。
うん、
浜崎太平次っていう、薩摩国の流通商人がいたんだって。
はい、
この人は図書正左衛門ですね、平見喜次郎さんがやった役なんかと結託して、薩摩の財政を立て直すんですけど、この人がやってたことは何かっていうと、奄美の黒糖の輸出、それから琉球密貿易、これ昆布ですよ。は
あ、
俺ね、昆布ってのがもう面白くて無我夢中で調べたんだけどな。
昆布？
だって、
はい、
かなポカンとするかもしんないけど、沖縄旅したことあるか？
あります。
あそこの料理の出汁なんだか知ってる？
昆布？
昆布でしょ？
昆布。
どこの昆布だよ。昆布取れねえじゃん。沖縄で取れんのは海ぶどうだよ。
ですね。ああ、ということは。
北海道の昆布だよ。
が来てるってこと？
つまり江戸時代に、琉球の人たちの料理の味の素っていうか、味の基本を、 北海道の昆布が占めてたんだよ。これはこの人だよ、浜崎大英治だよ。この人たちが北海道の利尻とかあの辺りから闇で昆布を積んで琉球まで下ってたのよ。そしてあの清国に売ってたのよ、昆布を。
そっか。
うん。でこれ一行も教科書に載ってないけど、この昆布の売買で倒幕の資金を貯め込んだっつんだから。
昆布恐るべしですね。
恐るべしだと思わない？
はい。
成明ってあれでしょ、なんかあの持ってたバッグってお前の持ってるバッグと同じだったらしいよ。
え？
お前何持ってるバッグ？
バッグ？
うん。
何ってどういうことですか？
なんか外国のバッグ。
ルイ・ヴィトンとか？
ヴィトンだって。
ヴィトン？
ヴィトンのバッグ持ってたんだって、成明って。
うそー。
本当だよ。残ってるんだから。
ヴィトンを？
ヴィトンを成明は持ってた。
本当ですか？
江戸城に。そのお金はどこから来たかと、昆布だよ。俺、それがね、すっごいと思ったのよ。一行も書いてないんだ、昆布のことは。だけど、それは、誰かが運ばないと、沖縄まで昆布が流れていくわけないもん。
昆布っていうところがすごいですね、なんかね。
ごめんなさいね、話、あれしましたけど、続けさせてください。